しましたガキのゲームセル、石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは勝負の9月大阪ドツイタルネンシリーズ実現なるかセリーグ編ということで、やっぱ大阪はかなり盛り合ってるわけですよね。
そうですね、僕は大体もうその両チーム追っかけながら、ね、解説やったり評論やったりしてるんですけど、強いですね阪神もね。
大阪の人はもしやったらどっちだっていう感じになってるんですか。
どうなんですかね、やっぱりで
もやっぱ阪神ファンが多いんですか。
やっぱ多いですよね、多いし、だからまあオリックスも3連覇してるからそれをやっつけたいっていう思いはあるんじゃないですか。でも
はあはあ、
まあ、その手前で CS があるから何とも言えないですけど、
どうですか今年の阪神、星野さんが見て。
もう去年のキャンプの時に、岡田監督が精力的に動いてて、なんかその守備だとかなんかね、それは今までに見なかったことで、どっちかというと秋季キャンプは、まあコーチが主役やと、で選手を良くして、まあ監督にこうまあ渡すもんやみたいなところあったけど、まあ年齢も多分まあこれが最後の監督、まあ、何年かはやられるでしょうけど、なんか自分のやってきたものを全部なんか若い子に教えたいのかなっていうふうには秋季キャンプの時見てましたけどね、
すぐ動きましたもん ね、まずな中野くんを、
ああそうですね、だからもう
セカンドにしてっていう、
はっきりしましたね、もう固定にするっていうところ で、まあ、中野はもうセカンドにするってはっきりして、で大山は
ファースト
で、だからまあ役割をはっきりさせるっていうところなんだけども、でも臨機応変には動いてるなと。梅野も最初ね、まあまあ全部梅野で行くみたいなことは言うけども、でも途中やっぱり梅野がうまくリードできないときにはちゃんと坂本に変えたりとかっていうので、なんとなくだんだん固定からちょっと競争が出てきてるようなっていうのは少し出てきたかなという感じで、全員うまく使いたいなっていう感じは出てますよね。
この岡田監督の采配って星野さんどう見てるんですか。
あのね、一番、まあ実績がある、まあ、その近本だとか、大山だとかっていうのはまあ固定はしてますけど、まあ、里照みたいなやっぱりね、ちょっと打てなかったりするとやっぱり代わりはいるよっていうのはやっぱり必ず作り出すので、で僕今年の打線で一番面白いのは、まあ、当然近本が、まあ、1番にいてというところなんだけど、8番の木浪が大きいっていう、8番に木浪がいるから切れ目がないっていう、あれね、7番だとちょっと僕ピッチャーからすると、まあ、今だったら坂本がいてね、梅野もそこまで率はなかったんだけども、ちょっと2つ2アウトアウトが2つ続く可能性が高い、そこにでも木浪がいることによって、木浪が出たら、まあ、例えばピッチャーに送りバント、で近本がポイントゲッターにもなると、両方できるので、でまあ、そこにまあ4番に大山がいるので、1番の時にはまあ近本が出てくれたら走れるし、っていうところで、まあ、いろんなところから得点が取れる打線ではあるなという感じはするんですよね。8番の固定は僕は投げてて嫌ですね、だから。
そうですよね、
嫌だな。例えば
8番で切れてたら次9番からスタートするの、ヒット出ると9番で終わって次1番からってことになっちゃいますもんね。
そうですだからあと、まあ、木浪で終わってももし、まあ、イニングとか点数によっては9番代打は出せるったりはするので、まあ、そこで近本につなげれればっていうところと、また中野がまたねやらしくなって、あのインコースをレフトの方に打つでしょ、結構打つ、あれもなかなかいやらしいですし、まあよくボール球を見極めますよね、みんなでね、
あ走れるし、
そうですね、
1番2番は強力なピッチャーからすると早いのが2人並ぶってピッチャー
嫌ですね、まあ、必ずなんかしてくるだろう、してこなくても嫌なんで、
ゲッツーも取れないし、
そうですね、でもやっぱ中野はでも本当にさっき言ったようにセカンドに行ってなんか生き返ったってわけじゃないけど、もともと良かったんでね、ショートよりセカンドの方が合ってんのかなっていう、
ちょっと守備的なことの不安がない方が打撃に専念できるとか、
はい、まあ、あとまあ疲れも多分ショートが一番動くと思うんですよね、ベンチのサイン、まあ、セカンドも見てるでしょうけど、 まあ、投げる距離もそうですけどね、うん、まあ、そこでな、まあ、よりバッティングに集中できてっていうか、うん、自分の役割も明確になってるし、うん、いや、この1便2番はなかなか最強じゃないですか。でも
今、
はい、
両リーグでも、
はい、
あとはピッチャー。
そうなんですよ、これね、
ピッチャーでもここまで最初に岡田さんシーズンの頭考えてないかったっていう人がババンと2人とか出てきたじゃないですか。
だって最初ね、大竹とキャンプの時に大竹、ね、岩佐田を両方で回すみたいなことを言ってて、うん、で岩佐田がちょっとピリッとしなかったんですよね、うん、で岩佐田をもうすぐリリーフに回して、うん、で大竹で行って、うん、まあまあ本当村上大竹で支えたようなところはありますよね、
全般、
はい、
大竹投手どうしてこの、まあ、言い方あれかもしれないですけど急に大化けしたんですか。
いや、もともとでもソフトバンクでは一応先発ローテーションに入ったことがあるので、うん、まあ言ってみたらその現役ドラフトにかかったっていうことは、うん、まあ、やっぱりソフトバンクも、まあ、ちょっとスピードのピッチャーを求めたのかなと、うん、いうところで、まあ、その怪我は別にしてないわけじゃないですか、うん、でもそこそこのローテーションには入って実績はあるので、うん、まあ、そこをうまく阪神が取って、うん、まあ、2人コントロールピッチャー2人で頑張っていけたっていうところで、やっぱり一番あれなの、体健康なのに使ってもらえないっていうのが一番きついと思うので、怪我してたら怪我をまず早く治そうでいいんですけど、ずっと体が万全なのに、でも、まあ、全く実績なかったら別ですけど、うん、実績もあるのに、なんで、
まあ、やっぱちゃんと適材適所というか、ちゃんと使ってもらえる場所があれば
だと思います。
このぐらいの成績は
そうですね、
出たと
じゃないかなと思うんですけどね、うん、キレも、うん、キャンプ見に行ってると、まあ、そのキロ数は分かんないですけど、いい球投げてたんで、うん、あ、じゃあ怪我じゃなかったんだと思って、うん、でもいい選手取ったなとは思ったんですけど、まあ、ここまで貯金するとは思ってなかったですけど、まあ、ローテーションを守るには、まあ、いい左ピッチャー取ったなと思いましたけどね。
すごいですよね、こんなピッチャー。シーズン見てるとなんでソフトバンク出しちゃったんだっけ。だからソフトバンクいねえじゃん逆に今ピッチャーって。
大関も開幕したけどね、同じ左ピッチャーだけど、ね、ファーム行ったりとかしてて、うん、じゃあ誰が大竹をそっちに回したんだっていう話になっちゃうのかなっていう、うん、
ですよね。
ね、こっち足りない、ソフトバンクちょっと今足りなくなってるんで、
うん、そうですよ、うん、あと村上投手、
そうです、そうです。
まあでもファームでちゃんと出てんですよね、
そう
成績
で。ちょうどね、僕青柳が一緒に自主トレしてて、うん、ちょうどインタビューした時に、うん、やっぱりそのままファームと同じことをまずそのままやってないと、うん、やっぱり一軍としてはやっぱ別のやっぱり今力んだりとかっていう風にして全部甘い球になってたんでしょうね、おそらくね、うん、そのまま やったら絶対あの成績が出るのにっていうことは青柳君が言ってたので、うん、まずそこをやった方がいいよねっていうところで、普通に投げたらあんなすごいピッチャーコントロール、うん、でも球遅いって言ったって148出てるんですよ、で僕も力説しちゃいますけど。
ビシビシコーナーに投げ分けて、ね、全然点取られなかったですもんね。
そうです。
それで青柳さんが開幕ちょっと消えてたのをなんとなく2人がこう消してくれましたよね。
そうなんですよ。でも今からだから青柳西が頑張っていかないと、うん、なかなか、まあ村上なんか特に1年間やってないので、うん、まあ、今ね張りはすごい、ね、防御率1点台だし、うん、あると思うんですけど、うん、まあ、どっかでガタッとね疲れが来る可能性もあるので、まあ、そこでやっぱり青柳西が頑張らないと、
うん、あれにならないと、
あれにならないあとリリーフですよ、心配なのは、
うん、ちょっと最後8月打たれましたけど、これでも8月3連敗で終わってうんって思ってますけど、8月18勝7敗なんですよね。
ただやっぱり広島との直接対決も残ってますし、うん、でもこの直接対決までに、うん、もし縮められてるとちょっと気持ち悪いですよね。
ちょっと
ね、
ちょっとあれ、あら、まだなんかあんのって。
いや、それで岩崎がちょっと打たれたでしょ、うん、で 8月結構投げてるんですよ、うん、もう12、3試合ぐらい投げてるのかな、うん、で大体普通に考えたら一月10試合投げたら6ヶ月で60試合いくじゃないですか、うん、でその手前で、まあ、延長戦もあったら、ね、まあ、何回も作る可能性もあるので、うん、そういう疲労度とかっていうのを考えた時に、うん、まあ、この貯金をどうこの9月で使っていくかという、うん、それは岩崎君が全部抑えてくれればいいけどやっぱりああいうこともあるのでやっぱりそれも疲れもあると思うので、うん、そこの使い方かなと思うんですけどね。だって湯浅もいないし、うん、もうそこはもう岩崎君に、ま、任すしかないと思うんでね。
だから確実に取るゲームと捨てるゲームとかもうはっきり、
だから、まあ、パ・リーグの場合はやりやすいんですけど、うん、やっぱりセ・リーグの場合は例えば最初にね4点ぐらい取られたらどっかでピッチャー打順回ってきたら投げさせられないでしょ、代打だ、うん、出して追っかけなきゃいけないので、うん、でも余裕があるからそれが一応できるといえばできるので、うん、どれぐらいリリーフを休ませられるかっていうのは一つポイントかなと思うんですけどね。
リリーフ陣のここでの頑張り、ま
あ、先発、あとは打線が打って先発ピッチャーのイニングを伸ばしてあげれるかっていうところですね。
打ってある程度の余裕を持っていくと、はい、ピッチャーは、6回7回になったりするし、
だから先発メンバーを考えると別に中6日で回さなくても、例えば130、40投げさせても中8日ぐらい空けるとかね、うん、いうこともできるかなと思うんで、うん、でもただその130、40投げさすには打線の援護がないと絶対リリーフに行っちゃうの で、うん、でリリーフはでもここで疲弊してしまうと、うん、ちょっと CS も大丈夫っていう、
まあ、岡田監督はずっと勝負は9月って言ってましたもんね、
う
ん、
そうですね、でも、でも8月、まあね、5月もすごかったですけど、うん、まあ、8月で、まあ、だいぶねこの貯金はできてるんですけど、
うん、そうですね。あと気になるチームありますか、タイガースの相手に。
あのね、僕はやっぱりあのジャイアンツの原さんじゃないかなと思うんですよ。
ジャイアンツ、
うん、が3位になったらやっぱり2008年に僕その時2軍のコーチだったんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけファームでね2008 13.5 ついた時に、うん、2軍のミーティングで、うん、あの2軍はどうするという話まで行ったんですよ。その優勝旅行一緒に行くかと1軍と、それかなんて分配金みたいな、 なんかお金の方がいいのかみたいな話になって、まあ、でもファームも一緒に行ってもそこまでね、その、まあ、コーチがそこまで一緒に行ってもあれだからお金の方がいいかななんていう話までしてたんですよ、はいはい、そしたらあれよあれよという間に逆転されちゃったんで、うん、でもそれを思い出すのでやっぱ原さんのやっぱりその短期決戦の怖さみたいなところは感じるんじゃないのかなっていう、だから来た時には怖いだろうなっていう。
DNA もね、
だから巨人と の戦いがすごいでしょ、うん、相当意識して勝ちにいってるような気はするんですよね。
阪神が
岡田さんが、
まあ、昔から
2008年の
原さんと岡田さん、はい、学生時代からやってますからね、
はい、だからそこら辺はなんか来てほしい部分もあるんじゃないのかなとは思うんですけどね、なんか盛り上がるために、うん、
でも勝てないよね今年。
まあちょっとね
5勝14敗ですよ、うん、
まあ、でもただ短期決戦わからないですよ。でも怖いですよ、
だって広島にも勝ってないですよ巨人。
まあそうです、
もし3位で入っても広島はまず倒さないと阪神とはやれないわけで、
まあでもそこの意識は多分相当僕はあるんじゃないかなと思って、その勝ち方がやっぱりね、まあ結果としてそう見えてしまってるのかも分かんないですけど、うん、まあ、その時思い出して、うん、もうここ叩いとかないとっていうのはすごくあるんだろうなという、うん、
さっきも話してたんですけど、はい、これもしセ・リーグ阪神優勝だったら、はい、MVP って誰だろうねって話をしてたんですけど、星野さんがもし選ぶとして阪神が優勝した時の MVP って誰ですか。
あ、僕は個人的に近本ですかね。
近本、
やっぱあのデッドボールでいなくなった時に、うん、あ、これこのまま離脱したら多分 やばいかなと思ったので、まあ、他にもね、まあ、ピッチャーで頑張ってるね、そういう先発の大竹君とかいますけど、うん、近本かな、まあ、の守備も含めて、うん、やっぱファインプレーも多いですし、うん、隙がないですよね、うん、だからいやさっきも言ったようにポイントゲッターにもなるし、ね、あのチャンスメーカーにもなるので、うん、まあ、彼がいないとちょっと、ね、ピッチャーが相手ピッチャーが楽になるかなっていう、まあ、それでもまあそれなりの点差は取れるとは思うんですけど、プレッシャーのかかり方はちょっと違うかなと思うので、
多分まだ骨くっついてないんじゃないかなと思うんだよな。俺すっげえ早く帰ってきましたよね。
そうですね。で何回かその後もなんか
当たってますよね。
あれどういや
多分テーピング
折れたことはない
テーピングでガチガチに固めてると思うんだよな。
だからもう本当にまあ気力というか、うん、その優勝したいという思いで戻ってきたんだろうなと思いますけどね。でもそれでもやっぱりいいからやっぱこっち行きますもんね、相手ピッチャーもね。そこが一番怖いですね。
行かないと抑えられないっていう。でもこの間も当たってましたもんね、うん、右の脇腹。
なんか見てるとこう上に伸びてよけるとなんかこう弱いんで、なんかこう背中に当たってほしいなっていう感じは、まあ、でもそういう避け方したらインコース打てなくなるのかなとかね。
やっぱ全部やっぱ踏み込んでね、いかないと
ね、難しいですね。だからね、
多分ねくるくる巻きにしてると思うんだよな、テーピングで。
でもどうなんだ、いや僕もだから分かんないですけど、でもあんまりカチカチにするとどうなんですかね、これ。
だって動いたら痛いでしょ、あばらは多分折れちゃってる。
でもしっかり振ってますけどね
もうこのぐらいになってやってるともう痛いのかいいのないんでしょうね。
そうですね、
みんなどっかじゃい痛かったりしてんの
だから。バッターでもしかして、まあ、近本さんそこまで頭から飛ばないですけど、うん、あれ飛んで着地もしね守備で、うん、それが一番怖いかもしれないですね、もしかしたら
ダイビング
とかね、例えば。
まあでもそう考えると甲子園は天然芝っていうのはいいですよね。
そうですね、
野球選手に優しいですよね。
確かにそうですね、
はい、チンコ芝だとグッと、
はい、
衝撃とすごいと思いますもんね。
下は結構ね、京セラドームなんかイベントでも使うから 薄いからブヨーンって跳ねるんで下硬い、うん、でだいぶ良くはなった感じですけどね、うん、やっぱ天然芝いいですよね。いいですいいです、
綺麗ですもんね。
綺麗
です
。
多分ふわふわだと思いますよ、阪神園芸さんが気合い入れて整備して実際に僕多分阪神とオリックスのこの日本シリーズに限りなく近づいてるということですけども、
はい、
星野さんが両球団でプレーしていて、はい、違いみたいなものって両チームの雰囲気だとか、
両チームのまあやっぱりさ、タイガースの方が、うん、その、なんていうの、みんなの目が、ファンのね、うん、目がやっぱり、まあ、厳しいというか、まあ、しっかり見てるというか。
マスコミも含め。
まあ、オリックスの方が、まあ、やんわりと。うん、まあ、僕も何回もやらかしましたけど、うん、ね、1イニング5点も6点も取られたことあるけども、うん、まあ、次頑張ってくれるだろうみたいな感じだけど、うん、まあ、タイガースの時は、まあ、あまり成績上げれなかったんで、まあ、ファンもイライラしてて、まあ、ヤジは結構もらいましたけどね。うん、まあ、その代わり、いい時はもうドゥーッときますからね、うん、あのあと1球コールとかね、うん、まあ、あれまあ力にはなるんですけど、うん、そのあと1球の時にまあ初めて経験したのがまあ1点差だったんで、うん、これで打たれたらえらいことになるなっていうプレッシャーもありますけどね、うん、ただその代わり勝った時のあの爽快感はまた違いもやっぱりすごいですね、あの喜び方が阪神ファンのね、うん、だから盛り上げ方ではやっぱそれは阪神の方がすごいかもしれないですけど、オリックスは今女性ファンがすごいですからね。だからまあそういう力もね、オリックスの方はあるかなと思いますよね。山崎総一郎がもう人気ナンバーワンですね。
やっぱり変わりましたよね。昔俺たちがちっちゃい時っておじさんが見ててタバコがプワーッとこう白い煙がパーッと上がるみたいな感じ、もう今全く違いますもんね。
だってお酒飲んで、お酒僕ビールかけられたこともありますけど。
ビールかけられたことも
あります。
それどっちですか？
パリーグで。
オリックスで。
そうですそうですそうです。オリックスで近鉄藤井寺で。
どうでマウンドから降りてきた時。
いやいや帰る時です。
帰る時。
帰る時に横からバーってかけられて。まあそんなのは 何回でも、まあ1回しかないですけども。ちゃんとコントロールよく多分来るんですよね。酒飲んでね酔っ払ってる割にはちゃんとかかるんだなっていう感じでした ね、 でもね
今すごい、そういった意味では女の子も多いし、まあ、阪神もどこもそうですけど、あのチアリーダーみたいな女の子が華やかに盛り上げてくれて、もう DeNA がイニングごとにバーってやってると、岡田監督が DeNA は野球以外のことでイニングあのイベントが長すぎる。
いや言ってましたね、なんかね
言ってましたよね。
まあ今でも本当ファンを楽しませるためにいろんなことやってるんで、うん、でもこの前ちょっとだけエスコンフィールド行ったらすごかったですね。なんか
北海道、
あの高校、あの北北海道大会の始球式に行ったんですよ、はい、決勝の、
はい、
たらちょうどあの知り合いの人がいて裏全部見せてくれたんですよ、はい、ミーティングルームとか、
はい、
めちゃくちゃすごいですね。映画館みたいな感じのところでミーティングやってるんですよ。まあ、だんだんそういう風な新しいのができるときにはそうなっていくのかなと思いますけど、
ですね。もうそう、東京ドームとかももう30年、88年ですよできたの。
あ、そうそう、僕は4年目だ。そうそう、88年からです。
だから35年。
あ、35年か
ですよね。
ですね。
忘れもしない。
だから後楽園球場やれててよかったなと思ってます。だからあ、ここでやってたんだ。
王さんとか長嶋さんもあって、
で僕は王さんです。長嶋さん、僕野球始めた時に長嶋さんも引退の時だったんですよ、
はい、
で引退試合だけはなんとなく覚えてて、うん、あとはもう王さんのホームランの記録をね、追っかけてずっと見てたんで、うんうんうん、ここで王さんホームラン打ったんだとか、なんか
そっか、後楽園、そっか、
そうなんですよ。
後楽園球場見たよ。川崎も見たな。
あ、僕一番最初川崎球場だったんですよ、プロ入って初めて行った球場が。
ちっちゃいっすよね川崎。
ちっちゃいし裏がちょっとね、なかなかすごい、はい、これがプロの球場なのかっていう。
ほんとちっちゃいで、あと広島市民球場もちっちゃいですよね。
そうなんです。
こんなちっちゃいとこでやってんの。
でブルペンがまたね狭いんですよ。交互に投げないと、なんかまあ極端に言うとそれぐらい。
キャッチャー危ないっていう。
キャッチャーも危ないし
ね。抜けたら隣のキャッチャーに。
そうですそうです。
この何十年でそういう球場周りも随分変わったってことですよね。
そうですね。いや本当に、まあまあキャンプ地からそうですけどね、
うん、
あの雨天、まず雨天場がしっかり、昔はだから本当雨降ったら本当に午前中で終わってたので、うん、もう雨がいかに嬉しかったかってでも今は
雨天練習場あるから、
雨天練習場とかきついとかっていうところもあるらしいんですよ、うん、結構きついですよ雨天場もってて、
うん、
ああなるほどね僕ら本当に若い時は雨降ったら本当になかったので練習が、うん、その代わり晴れてる日はもう夕方真っ暗になるまでも走り込みばっかりでしたけどね、
うん、
え、また走んの
プロだ
ぞ。いつになったら技術練習教えてくれるのみたいな。最初はそんなんでした、
うん、随分だからもう変わったということですよ。ウェイトトレーニング
を
使うようになったりとか、逆にピッチャー走らない方がいいって今話になってますからね。逆に走っ、確かね、花巻東の多分練習方法って確かそうらしいですよ。
わ、僕もそれの方が良かったです。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。